令和2年1月、人と町をつなぐ広報紀の川第171号。発行は紀の川市市長公室秘書広報課。テープ制作は岸川朗読グループ樫の木です。この CD はデイジーや一般 CD プレイヤーで聞くことができ、また目次ごとに送って聞くことができます。今月の目次は、表紙の説明、特集、紀の川で働くシリーズ2、健康、医療、福祉、介護、暮らしに役立つ情報ワイド、暮らしの情報、困った時の相談、私の町の文化財、図書館情報、町の話題、裏表紙となっております。寒さはまだまだこれからが本番です。体に気をつけてください。目次を終わります。表紙の写真です。東京パラリンピック2020の正式種目、ポッチャを大阪ポッチャ協会の選手と共に体験。白のボールに向かって上手に投げられるかな？笑顔の子供が映っています。新年を迎えて、紀の川市長の挨拶です。謹んで新年のご挨拶を申し上げます。市民の皆様におかれましては、日頃より市政に対し深いご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。昨年11月に全国健康福祉祭、年リンピック紀の国和歌山大会が開催され、多くの関係者やボランティアの皆様のおかげで、大成功のうちに閉幕することができました。多大なるご協力ありがとうございました。また、昨年6月には、平池緑地公園で開催された、ベトナムハス・オーガハス関連会に、ベトナム国からフック首相一行が来訪。今後もベトナムの国家であるハスの花を通じて、友好や交流を深めてまいります。他にも、大型宿泊施設誘致の推進や、新たな愛宕橋・諸井橋の教養開始、荒川中学校の新校舎の竣工など、多くの施策を実現することができました。さて、紀の川市は本年11月に合併15年を迎えます。合併当初7万487人であった人口が、平成31年3月末時点では6万2384人と大幅に減少し、高齢化率は 31.9% と、少子高齢化の傾向が顕著になっています。これらを踏まえ、本年は昨年に引き続き防災力の向上に加え、人口減少対策、行政改革の推進の3つの柱を軸に、首都が行き交い、自然の恵みあふれる住みよい街づくりを目指した取り組みを、より一層充実させてまいります。平成が幕を閉じ、新たな時代、令和を迎え、心から誇りを持てる紀の川市となるよう、これからも全身全霊で取り組んでまいります。引き続き市民の皆様のご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。紀の川市長、中村真嗣。新年を迎えての挨拶でした。特集、紀の川で働くシリーズ2。地元雇用の拡大を目指して、紀の川市では平成30年度に実施した組織機構改革で商工労働課を新設し、市内の雇用環境のより一層の充実を図るために、一体的な施策を進めています。昨年7月には地元雇用の拡充を目指し、地元高校生を対象とした企業見学バスツアーを実施、岸川高校を中心に20人の学生が参加し、株式会社明和、津田工業株式会社、和歌山アイコム株式会社の3社を訪問しました。実際の仕事内容を見学することで、企業に興味を持った学生から、次は職場体験をしてみたいと多数の声が上がるなど、好評。若い世代が地元企業の魅力を知る良いきっかけとなりました。また、8月には市役所7階のラウンジで 市内企業16社による子育て世代の女性のための就職説明会、ママジョブマルシェを県内で初めて開催しました。このイベントは、参加者自身のライフスタイルに合った働き方を気楽に相談できるよう、オープンなカフェスタイルで実施。子どもと一緒に参加が可能で、市内外から24組が参加しました。女性従業員から実体験を交えた説明を個別に聞くことで、育児と仕事を両立するイメージができましたと話す参加者も。参加者のうち3人が選考に進むなど、市内企業と働くママのマッチングを行いました。市内企業の事業拡大を支援します。10月に紀の川市企業立地促進条例を改正し、企業の事業規模拡大にさらに取り組んでいます。改正により、施設の新設や増設に伴う助成金の対象や支給要件を大幅にリニューアル。誘致企業に限定していた助成金事業の対象を既存の企業にも広げました。また、施設の新設、増設に伴う固定資産税や都市計画税相当額を助成する立地促進奨励金の支給期間を3年間から5年間に延長するほか、地元雇用者数に応じて支給される雇用促進奨励金を増額するなど、事業規模の拡大をサポートしていきます。今後、これらの制度を市内の多くの企業で積極的に活用してもらうことにより、さらなる雇用促進につなげ、企業の活気あふれる紀の川市を目指していきます。昨年の広報紀の川10月号に引き続き、今回も市内の様々な業種の企業で、様々な思いを持って働く人たちを通じ、
まずはじめに、歯車株式会社です。平成28年の総務省の家計調査で、ケチャップ消費量ランキング全国1位に輝いた和歌山県。そんなケチャップに馴染みの深い地域で、長年ケチャップやソースの製造を行っている会社があります。桃山町塚月地区に工場を持つ歯車株式会社は、水やソースが前身の日本最古のソースメーカーで、昭和47年に製造拠点を大阪から紀の川市へ移したことを機に、ケチャップの製造を始めました。現在は売上の約6割を占めるケチャップを中心に、ポン酢やドレッシングなど、和歌山の農産物を使った商品を多数生産し、順調に売上を伸ばしています。毎日、美味しいを言ってほしいから。その思いを胸に、常に安全安心で、美味しいものを消費者に届けようと、商品の衛生面や品質には徹底的にこだわります。平成30年に食品安全に関する国際規格である FSSC22000 を取得。高レベルな食品安全マネジメントシステムの運用実績が認められ、大手スーパーとプライベートブランド商品の共同開発も行っています。商品の高い安全性を支えているのは、品質に関する社員の知識の豊かさです。歯車では、社員が食品衛生に関する様々な資格を取得しているため、外部研修の講師を務めることも、常務取締役の出立正則さん63歳は、若い人材が研修の見学会などに積極的に参加することで、どんどんスキルアップできるような環境づくりを心がけています、と話します。社員一人一人が常に品質に対する高い意識を持つことで、会社全体の品質水準を高めています。岸川町出身の橋口則代さん29歳は、大学で栄養士免許を取得し、地元で食品に関する仕事がしたいと平成23年に入社。現在は研究開発部品質管理課で、 原料や製品の分析、工場の衛生管理、工場見学など多岐にわたる業務に携わっています。ケチャップの原料となるトマトは、原産地やその年の気候によって品質にばらつきがあります。原料の分析は配合量を決めるための大切な仕事なんです。と話す橋口さん。どんな状況でも味にばらつきが出ないよう歯車では原料分析の結果に基づき約3種類のトマトをブレンドし調味料などの配合によって甘みや酸味といった味のバランスを調整しています。また高い品質基準をクリアするため一つの製品が出来上がるまで原料で1回、調理で1回、製品の段階で1回の計3回の検査を実施しています。厳しいチェックを経て、消費者のもとに届く商品、橋口さんはこれからも安全で安心なケチャップをお客様のもとに届けていきたいと笑顔で話してくれました。次は株式会社共栄テクシードです。自動車部品の製造を行う株式会社共栄テクシード。和歌山市に本社を構え、主な生産は桃山町塚月地区の工業団地にある桃山工場やメキシコ工場で行っています。主力製品は自動車の変速を支えるトルクコンバーター部品の製造。もともと農業機械部品の製造を行っていた際のノウハウを活かし、昭和55年頃から自動車用部品に本格参入しました。参入当時は月5000台の生産でしたが、今では月50万台もの自動車用部品を生産しています。自ら目標を持って仕事に取り組むことや失敗して勉強することが成長につながるため、15年前から改善活動を積極的に行っています。と話すのは、代表取締役の的場裕二さん、58歳。共栄テクシードでは、各部署やグループごとに不良率の減少など業務改善の目標を立て、改善活動に取り組んでいます。取り組みの成果は、掲示板や毎月の実績報告で会社全体に周知し、ノウハウを共有。目標を達成した社員には報奨金を出すなど、社員の意欲が評価につながるシステムにより、新たなアイデアが次々と生まれています。社員の頑張りが会社の業績アップにつながり、給与として社員に還元される。改善活動を積み重ねた結果、会社のために働くことが自分のためになる。そんないい循環が生まれ、技術や品質が大きく向上し、自動車部品の厳しい品質管理と短納期対応を実現しているといいます。入社5年目の岡本博光さん、23歳は、製造部製造6課で歯車の加工を行っています。小さい頃からものづくりに興味があり、きれいな工場で働きたいと共栄テクシードに入社。機械加工は全くの未経験でしたが、社内研修や先輩からの指導を受け、持ち前のやる気を武器にめきめきと実力をつけていきました。入社して2、3年目には任される仕事も多くなり、そのプレッシャーから仕事を辞めたいと思ったこともあると言います。そんな時、親身に相談に乗ってくれた職場の先輩たちに支えられ、今では仕事がとても楽しいです。と笑顔で話す岡本さん。先輩に追いつき追い越せるよう、さらなる技術の向上に努めていきたいと熱く抱負を語ってくれました。共栄テクシードでは向上心を持って取り組む社員を応援するため、 技能検定資格取得に対する資金補助などを行っています。資格を取得するために勉強したり、必死に努力することこそが、自らの財産になるんです、と的場社長。これからも様々な経験を積み重ね、熱い思いと研ぎ澄まされた技術を持った人材とともに、新たな可能性に挑み続けます。
次は、ジュプロ製鋼株式会社です。広大地区にあるジュプロ製鋼株式会社は、デジタル印刷機や名刺、カードを作成する機械など、様々な事務用機器の製作を行う会社です。50種類以上の製品があり、主に学校や病院などの公共施設や企業の事務所で使用されています。ジュプロ製鋼では、自社の製品の開発から設計、組み立てまで一貫した制度を行うことで、顧客要望に応じたオーダーメイド商品の製作を可能にしています。年々変化する安全規格や紙の質に対応するため、量産品のマイナーチェンジも欠かせません。常に市場の動向を把握することで、時代の流れに沿った新しい商品アイデアを次々と生み出しています。現在約80人の技術スタッフが、日々オーダーメイドや新規商品の開発などを行っています。技術スタッフ出身で、代表取締役社長の池田博樹さん64歳は、失敗できる数がどれだけ多いかということが大切なんです、と話します。お客様のために作りたいものがあれば、まずはチャレンジしてみる。1000個商品を作って3個当たればいいという思いのもと、失敗を恐れず常にチャレンジできる風土作りを目指しています。顧客製品開発部門の商品プロジェクトチームで設計を行う寺井忠さん35歳は、Uターン就職でジュプロ製鋼に入社。仕事内容はもちろん、社員同士の風通しの良さも入社の決め手になりました。現在は2歳の子供を企業内保育園、双葉保育園に預けつつ、日々新たな商品の設計を行っています。寺井さんは、新しいものを生み出すことは大変ですが、完成した時は本当に嬉しいですね、と話します。苦労して生み出した製品が完成した時の達成感がやりがいにつながる一方で、時には何をやっても結果が出ないこともあるそう。そんな時は結果が出るまで、何度もチャレンジと失敗を繰り返すと言います。ジプロ製鋼にはチャレンジできる環境が整っています。作りたいものがある。すべてはそこから。熱い思いを持ったプロの技術集団が、持てる技術のすべてを使って、より良い商品を生み出すため、日々前向きにチャレンジしています。では、双葉保育園です。ジプロ製鋼の敷地内にある、企業内保育園、双葉保育園。ジプロ製鋼では、社員210人のうち、約3割を女性が占め、女性の技術者も年々増加しています。そんな中、結婚や出産後も働く女性を支援しようと、平成30年5月に企業内保育園として、双葉保育園が開園しました。双葉保育園では、ジュプロ製鋼に勤務する社員の子供だけでなく、地域枠として、紀の川市近隣に住む生後6ヶ月から2歳までの子供の受け入れも行っています。現在は13人の園児に対し、6人の保育士が勤務。園児一人一人に寄り添った質の高い保育を目指して取り組んでいます。企業内保育園というと、託児所というイメージを持つ人も多いかもしれません。双葉保育園は、園庭と菜園を兼ね備え、園内で給食やおやつの調理も行っています。双葉保育園園長の大谷俊樹さん45歳は、少人数の保育で、特に大切にしているのは、思考力や適応力、協同性などの生きる力を一緒に育てることですね。その中で、食育にも力を入れています。栄養士が献立を考え、調理スタッフが毎日、地場産の食材を中心に、園児のアレルギーにも対応した安全安心な食事を提供。また、自ら菜園で育てた野菜を使って、一緒に料理を行うなど、園児たちに様々な経験をしてもらえるよう、工夫を凝らしています。
昨年10月31日には、仮装した園児たちが職場の中を歩き、社員からお菓子をもらうハロウィンイベントを実施。他にも、朝のラジオ体操を社員と一緒に行ったり、菜園で育てた野菜を社員に配布するなど、園児と社員の交流ができる企業内保育ならではの取り組みも行っています。双葉保育園に2人の子供を預け、自らはジュプロ製鋼の業務部門で働くカラモン・スミエさん33歳は、安心して子供を預けられる場所があることで、仕事に集中して取り組めます、と話します。子供が急病の際なども、普段の子供たちの様子を知ってくれているので、自分の子供のように心配してくれるんです、とカラモンさん。周囲の温かなサポートによって、仕事と子育てを両立しやすい環境が整えられています。いつか、園の卒園生がジュプロ製鋼に入社してくれたら嬉しいですね、と話す大谷園長。双葉保育園は、これからもたっぷりの愛情と信頼感の中で、子どもたちが心豊かに生きる力を育んでいきます。以上、特集、木の川で働く、でした。
健康。個別がん検診、受診期間が間もなく終了します。個別がん検診の受診期間が終了しますので、まだ受診していない人は、医療機関に直接申し込みをして、早めに受診しましょう。検査内容と受診期間。胃がん、大腸がんは1月31日金曜まで。乳がん、子宮頸がんは2月28日金曜まで。受診方法など、詳しくは問い合わせください。お問い合わせは健康推進課。電話 77-2511 です。個別特定検診は受診しましたか？個別特定検診の受診期間が1月31日金曜で終了します。令和元年5月に青い封筒で送付した受診票、ピンク色をお持ちの人は、早めに医療機関で受診しましょう。なお、集団特定検診、ノードックを受診した人は、個別特定検診は受けられません。また、受診票をお持ちでない人で検診を希望する人は、国保年金課保健事業班までお問い合わせください。お問い合わせ、国保年金課77-2511です。次は休日歯科当番です。診療時間は午前10時から午後4時まで。受診する際は電話などで確認の上、LINE ください。電話が通じないときは、長消防組合、電話 61-1791 へ確認ください。年間当番表、地図リンクは市のホームページで確認できます。では、1月5日日曜日、吉田歯科クリニック、電話 69-1182、12日日曜日、岡本歯科院、電話 73-4970、13日月曜日、林歯科院、62-6012、19日日曜日、岩崎歯科院、62-9888、26日日曜日、藤田歯科院、776060、2月2日日曜日、山本歯科矯正、64-3014です。次は、休日夜間の電話案内です。電話をするときは、住所、氏名、年齢、患者の症状、電話番号をお伝えください。まず、緊急時の医療機関24時間案内。電話 073-426-1199、県救急医療情報センター、または61-1791、長消防組合です。次に、休日に受診できる医療機関。電話 77-6410、長休日休館診療所、日曜祝日年末年始の午前9時から午後5時まで。なお、3月15日までは、夜間午後8時から10時も開設しています。県内の医療機関情報は、和歌山医療情報ネットワークで検索してください。献血の日程です。1月23日木曜日、本庁南別館で10時から12時と13時から16時30分にあります。医療、福祉、介護。
各種納付済証明書の送付について、国民健康保険税の納付済証明書、後期高齢者医療保険料の納付済証明書、介護保険料の納付済証明書は1月下旬に発送します。お問い合わせは国保年金課または高齢介護課、電話 77-2511 です。次は年金の源泉徴収票を送付します。平成31年1月1日から令和元年12月31日に厚生年金や国民年金の老齢年金を受給した人を対象に公的年金等の源泉徴収票が1月中旬以降に日本年金機構から送付されます。共済年金受給者には共済組合から送付されます。確定申告時に必要ですから大切に保管してください。なお、障害年金、遺族年金受給者は課税の対象ではないので、源泉徴収票は送付されません。また、年の途中で死亡した人の準確定申告に使用する源泉徴収票は、申請後に郵送されます。お問い合わせは年金ダイヤル、電話 0570-05-1165 です。次は、高額医療と高額介護の合算制度について、医療保険と介護保険の利用者負担を年間で合算し、高額になった場合、定められた限度額を超えた分が支給される、高額医療・高額介護合算制度があります。該当すると思われる場合は、所得区分や手続きの方法など、詳しくはお問い合わせください。お問い合わせは国保年金課、電話 77-2511 です。次は確定申告関連です。おむつ代が医療費控除の対象に、平成31年1月から令和元年12月31日に使用したおむつの購入費は、確定申告で医療費控除の対象となります。対象、傷病のためおおむね6ヶ月以上寝たきりの人、必要書類、医師の証明、証明書の発行は有料です。なお、証明用紙は高齢介護課にも設置しています。昨年申告して控除を受けている場合は、介護保険の要介護認定を受け、寝たきりの状態で尿失禁があることが確認できる人は、医師の証明書に変えて、市が発行する確認書で代用できます。お問い合わせは高齢介護課 77-2511 です。次は、障害者控除対象者の認定。身体障害者手帳などの交付を受けていない人でも、障害者に準ずるという認定書を交付できる場合があります。対象は、1、65歳以上の要支援・要介護認定者。2、税の申告の対象となる年の12月31日を基準日として、有効な介護保険の認定調査の内容などから、身体障害者手帳などの交付を受けている人と同程度の障害があると判断できた人。申請方法は印鑑と介護保険非保険者証を持参し、高齢介護課または各支所で申請してください。なお、認定証で障害者控除の適用を受けることができますが、税の申告以外には利用できません。また、本人や同居家族以外の人が申請する場合は委任状が必要です。お問い合わせは高齢介護課 77-2511 です。介護予防教室、3つご紹介します。シャキッと教室、1月15日水曜日午後1時から3時、桃山支所3階で、テーマは筋トレ・バランス運動で転倒予防。お問い合わせはデイサービスセンター桃の里、電話 66-3741 または高齢介護課 77-2511 です。次は、生き生き元気塾、長・小川。まず、長です。1月8日水曜日午後1時から3時は、長支所2階多目的ホールで、テーマは福祉用具について、お問い合わせは永住園、電話 75-6888 または高齢介護課です。次は小川です。 1月15日水曜日午後2時から4時で、古川ふるさとセンター小ホールで、テーマはいざという時のための豆知識、災害について、お問い合わせは白水園 73-2210 または高齢介護課です。次は、はつらつクラブ、1月16日木曜日午後1時から3時で、本庁5階501会議室、テーマはそれで大丈夫？あなたの感染症予防。お問い合わせは、内田友愛デイサービスセンター、電話 77-1881、または高齢介護課です。次は、気軽な集い場。3つご紹介します。まず、カフェほほえみの輪。1月9日木曜日、午後1時から3時。場所は、社会福祉協議会古川支所1階。お問い合わせは、社会福祉協議会古川支所、電話 73-8863、または高齢介護課です。次は、憩いカフェ、1月9日木曜日、午後1時30分から3時30分。場所は、岸川聖アンナの家。参加費は200円。飲み物代、茶菓子代です。イベントは、新春ゲーム大会。お問い合わせは、岸川聖アンナの家、電話 64-7460、または高齢介護課です。次に、和柄カフェ、1月25日土曜日、午後1時30分からと午後3時からです。各定員16名で予約が必要です。場所は和柄の家、参加費は100円。イベントは、もしバナーゲーム体験会。もし余命半年になったら何を大切に生きたいかを話し合うゲームです。お申し込みは和歌山高齢者生活協同組合、電話 073-488-1180、 お問い合わせは和柄の家、電話 090-8167-1786、 または高齢介護課です。暮らしに役立つ情報ワイド。地域の身近な支援者、民生委員、児童委員の紹介です。昨年、厚生労働大臣から170人が民生委員、児童委員に、11人が主任児童委員に移植されました。民生委員、児童委員は、地域ごとの身近な支援者として、相談や困りごとを抱えた人に必要な支援を行うなど、行政と市民の橋渡しをします。気軽に相談してください。ここには新しい民生委員、児童委員の氏名と担当地区が掲載されていますが、略させていただきます。お住まいの地域担当の民生委員、児童委員の氏名、連絡先は、社会福祉課または最寄りの支所へお問い合わせください。社会福祉課は電話 77-2511、古川支所は 73-3311、長支所は 75-3111、桃山支所は 66-1100、岸川支所は 64-2525 です。
令和2年度1年分の確定市県民税申告の日程開示についてです。税務署の申告相談では、相談できる内容は全ての内容の確定申告です。パソコンを利用した電子申告 e-tax ができます。パソコンの操作補助者がいます。手書きの場合より短い時間で計算誤りのない申告書が作成できます。相談日程、場所、受付時間は2月17日月曜日から3月16日月曜日、紀の川市商工会館古川。受付時間は平日の午前9時から午後4時まで。混雑状況により早め午後3時頃に受付を終了する場合があります。申告書に代えてお知らせはがきなどを送付します。例年申告書、住所や氏名を印刷済みのものを対象者に送付していましたが、29年分以降の確定申告から申告書に変えて確定申告のお知らせはがきなどを送付しています。申告書は送付されませんので、税務署などで取得してください。対象者は、出張相談会場、橋本市民会館、岩出市役所で相談し、 申告書を提出した人、または市役所で相談した人です。問い合わせは、粉川税務署 73-3301 自動音声です。市役所の申告相談では、相談できる内容は例年の通りです。相談日程、場所、受付時間は、内田会場は2月17日月曜日から3月16日月曜日、本町南別館1階多目的ルーム、粉川会場は2月18日火曜日と19日水曜日です。粉川ふるさとセンター2階視聴覚室、長会場は2月25日火曜日と26日水曜日、長保健福祉センター3階老人大学講座室、桃山会場は2月20日木曜日と21日金曜日、桃山支所3階パソコン室、岸川会場は2月27日木曜日から3月10日火曜日まで、中西コミュニティセンター1階研修室、友淵会場は2月6日木曜日、友淵出張所、受付時間はいずれも午前9時から11時30分と午後1時から4時30分まで、友淵会場は午後4時までです。次に、期日前還付申告は、年金所得、給与所得のみで所得税の還付申告をする人です。内田会場は2月7日金曜日、粉川会場は2月14日金曜日、長会場は2月12日水曜日、桃山会場は2月10日月曜日、岸川会場は2月13日木曜日です。受付時間は午前9時から11時30分と午後1時から4時30分。相談場所は市役所の申告相談と同じです。税務署との期日前還付合同申告会場は廃止されました。次に注意事項などですが、詳しい内容は多いため税務課へ問い合わせください。詳しい問い合わせは税務課 77-2511 です。次に会計年度任用職員などの登録者を募集します。同じく身体障害者を対象とした会計年度任用職員などの登録者も募集します。登録申し込み期間は1月10日金曜日から31日金曜日。期間終了後も随時受け付けます。採用は会計年度任用職員などの必要が生じた場合、登録者の中から選考し採用します。会計年度任用職員とは、地方公務員法第22条の2の規定に基づき任用される一般職の非常勤職員で、現行の非常勤職員、臨時職員制度に代わる制度です。登録資格、登録の有効期間、登録方法、勤務条件など、詳しい内容は、問い合わせは人事課、電話 77-2511 へお願いします。次に、市税滞納者の差し押さえ財産のインターネット購買を開催します。インターネット購買は YouTube 観光庁オークションで行います。参加申し込み期間は1月7日火曜日午後1時から21日火曜日午後11時まで。入札期間は1月27日月曜日午後1時から29日水曜日午後11時まで。売却決定日時は1月30日木曜日午前10時。代金納付期間は2月6日木曜日午後2時30分。購買の方法は競り売り形式です。購買財産の下見をしたい場合は、収納対策課まで問い合わせください。参加条件など、詳しい問い合わせは収納対策課、電話 77-2511 です。次に、平成30年度、木の海広域施設組合の決算状況です。歳入は8億5723万円、歳出は8億3976万円です。詳しい内容につきましては、木の海広域施設組合、電話 66-1813 へ問い合わせください。次に、いちご狩りと縁結びバスツアーで出会いイベントです。令和最初の木の川夢婚について、
結婚の意思がある人たちに出会いの機会を提供するため、婚活支援イベント、紀の川夢婚を開催します。この機会に運命のパートナーを探してみませんか。このイベントは、紀の川市商工会、長町商工会に委託し実施するものです。2月16日日曜日午後0時30分から7時までです。集合場所は紀の川市商工会館及び紀の川市役所本庁です。詳細は参加決定者にお知らせします。紀の川夢婚事務局紀の川市商工会内電話 74-3000 へお問い合わせください。暮らしの情報、生活です。浄化槽は適正に管理しましょう。野焼きは法律違反です。問い合わせは生活環境課電話 77-2511 です。もったいない、食品ロスを減らそう。食品ロスとは、まだ食べられるのに廃棄される食品のことです。日本では年間およそ2775万トンの食品廃棄物が排出されています。そのうち、まだ食べられるのに廃棄されている食品は621トンと試算されています。食品ロスのおよそ半分は家庭から排出されています。家庭で食品ロスを削減するポイントは、必要な量だけ購入して食べきることです。一人一人がもったいない意識の持つことで食品ロスを減らしましょう。買い物時の工夫は、事前に冷蔵庫などにある食材を確認する、利用予定と照らして期限表示を確認する、必要な量だけ購入し食べきる、調理や食事での工夫は残っている食材から使う、体調や家族の予定も考慮し食べきれる量を作る。問い合わせは生活環境課電話 77-2511 です。次に案内です。入札などの参加資格審査申請について、市が発注する建設工事測量建設コンサルタント等物品その他製造等の入札などに参加を希望する個人法人の資格審査申請を受け付けます。詳しい問い合わせは財務課です。五色台広域施設組合入札参加資格審査申請について、受付期間は1月6日月曜日から2月20日木曜日まで、土曜日曜祝日を除きます。午前8時30分から午後5時まで、正午から午後1時を除きます。有効期間は2年4月1日から2年間です。提出先問い合わせは、海藻郡君野町国木原577番地の4の五色台広域施設組合事務局、電話073-489-5505、五色台声援内です。次に、小企業資金の利子を補給します。対象要件、補給対象、受付期間は、申し込み問い合わせは、紀の川市商工会、電話 74-3000、長町商工会、電話 75-4026 です。次に、紀の川プレミアム商品券の当選番号です。商品券1万円相当15組に、番号を申し上げます。005544、012745、013479、023643、044815、045689、047566、048873、050902、056448、062301、062385、070394、074103、085405です。1月31日金曜日までにお楽しみ券と本人確認書類を持参の上、商工会本所まで来館ください。同日祝日を除きます。紀の川市商工会 74-3000、長町商工会 75-4026 へお問い合わせください。次に案内です。農林業センサスに協力を。 この調査は農林水産省が5年に一度実施するもので、全国の農林業を営んでいる世帯が対象です。今後の農林業政策に役立てるための大切な調査です。1月中旬から2月上旬までの期間に調査員が訪問しますので、協力ください。問い合わせは総務課です。次に、多目的スポーツ広場の利用を再開します。平成29年11月から台風災害により利用を中止していた木の海広域施設組合多目的スポーツ広場の使用を4月1日水曜日から再開します。利用には事前予約が必要です。詳しくは問い合わせください。問い合わせは木の海広域施設組合電話 66-1813 です。次にスマートフォンでも求人情報の検索が可能になります。1月6日月曜日からハローワークの求人情報検索や閲覧がより便利になります。問い合わせはハローワーク和歌山、電話073-425-8609です。次に税金です。個人事業主の場合、給与支払い報告書の提出に必要な書類についてです。詳しい問い合わせは税務課電話 77-2511 本庁1階です。次に税の納期限のお知らせです。市県民税普通徴収4期随実期、国民健康保険税8期随実期、後期高齢者医療保険料7期随10期、介護保険料8期、納期限は1月31日金曜日です。募集です。体感登壇、お茶屋御殿へ登ろう。1月26日日曜日午前8時40分集合、納め決行です。集合場所はマルスコミュニティセンター玄関前です。参加費、持ち物等の詳しい申し込み、問い合わせはマルスコミュニティセンター、電話 64-7270、月火祝日を除く午前9時から午後5時までです。
おいしい手作り味噌を作りませんか？古川地区生活研究グループが味噌作りを指導します。3日間連続受講が要件です。1月24日から26日まで。場所は農村婦人の家です。詳しいお問い合わせ申し込みは農林振興課 77-2511 です。次に米麹味噌の伝承軸。1月31日から2月1日の3日間。詳しいお問い合わせ申し込みは東梁瀬夢工房電話 66-3454 です。午前10時から午後4時で月曜は休館です。リズム体操教室が1月26日日曜日午前10時から正午まで那賀総合センター大会議室であります。お問い合わせは紀の川市リズム体操クラブ山本電話 64-3014 です。紀の川市民祭りスタッフ大募集。真夏の夜空に夢花火をあげよう。毎年8月に開催する紀の川市民祭りのスタッフを随時募集しています。メンバーは学生から主婦まで幅広く、みんなでやろらようを合言葉に活動、あなたのやる気を募集します。お問い合わせは紀の川市民祭り実行委員会事務局、電話 77-2511。観光振興課内です。第15回桃源郷ハーフマラソンが4月5日日曜日午前9時スタートで、場所は市民公園です。詳しいお問い合わせは障害スポーツ課 77-2511 へお願いします。次に第12回夫婦バレーボール大会が3月1日日曜日午前9時から、場所は桃山勤労者体育センターです。お問い合わせは紀の川市バレーボール協会事務局ミネタ電話 090-7961-8147 です。宝くじ助成を受けて、救命胴衣ライフジャケットを整備しています。
令和元年度コミュニティ助成事業による宝くじの助成を受けて、紀の川市消防団に救命胴衣、ライフジャケットを整備しました。消防団育成事業は、紀の川市消防団の災害活動などに活用することで、消防団員だけでなく、市民の皆さんの安全安心や自助・共助につなげていきます。また、消防団員の防災意識を向上させ、被災防止・意識統一・士気の高揚を図ることを目的としています。お問い合わせは、危機管理消防課 77-2511 です。放送大学では、令和2年4月の入学生を募集します。詳しいお問い合わせ申し込みは、放送大学和歌山学習センター電話073-431-0360です。次は、催しです。子ども映画鑑賞会、親子で楽しもう、映画も上映されます。1月25日土曜日午後1時30分から、古川ふるさとセンター小ホールで、午後1時からポップコーンや飴の無料配布、午後1時30分から、ボスベイビーの映画が上映されます。お問い合わせは、古川ふるさとセンター、電話 73-3312 です。次は、清州の里七草がゆ祭り。日本の初春を味覚と音と心で味わえる新春恒例のイベント、つきたてのお餅の販売もあります。1月12日日曜日午前11時から午後2時です。場所は清州の里春林県で、お問い合わせは清州の里電話 75-6008 です。次は審査結果です。ようお越しなして清州祭り2019フォトコンテスト。多数の応募の中から審査した結果、杉の作品が選ばれました。継承は略します。最優秀賞、加江、磯秀樹。優秀賞、愉快な仲間、杉本博士。優秀賞、至福の一杯、芝逸子。入選は5人あります。幕が降りて松下義文、仲良しの語らい瀬田隆義、紅を刺す布井義子、幸せのお裾分け上西邦治、晴れの日細川慎太郎。入賞作品は1月12日日曜から2月28日金曜まで道の駅清州の里フラワーヒルミュージアムにて展示しています。ご応募ありがとうございました。また、1月12日日曜日、午前11時45分から、清州の里で表彰式を開催します。お問い合わせは、清州祭り実行委員会事務局、電話 77-2511、観光振興課内です。長消防の出初め式、1月12日日曜日、午後1時30分から3時まで、場所は市民体育館、体育館西側駐車場です。雨天時は見学者への行事を中止します。内容など詳しいお問い合わせは、長消防組合、電話 61-0119 へお願いします。次は講演会です。考える土砂災害。土砂災害について考え、いざという時の安全で迅速な避難に役立てるための講演会を開催します。2月1日土曜日午後1時30分から、場所は本庁南別館4階ホール田園で、お問い合わせは和歌山県土砂災害啓発センター、電話 0735-29-7531 です。次は北方領土返還要求和歌山県民大会が、2月7日金曜日午後1時から4時まで、場所は岸川障害学習センターで、講演や内容につきましてはお問い合わせは総務課 77-2511 です。次は大会結果です。第10回桃源郷駅伝競争大会が11月23日に行われ、男子の部5640メートル1位は中岸小学校 A20 分24秒、 2位は田中小学校 A、20分39秒。女子の部、5240メートル。1位は根頃小学校 A、20分25秒。2位は田中小学校 A、20分29秒でした。
紀の川市歴史民俗資料館での企画展が行われます。葛城修験と前期の村中津川について、中津川と紀の川市内の教授課です。中津川を中心とする紀の川市内の葛城修験について注目し、その魅力を探るとともに周辺の文化財を紹介します。1月29日水曜日から3月8日日曜日まで午前9時から午後4時です。月曜火曜日、祝日の翌日は休館です。場所は紀の川市歴史民俗資料館です。講演会の日時等の申し込み問い合わせは障害学習課電話 77-2511 お願いします。次に、つけ麺ライブ2020時を超える絆。10周年ツアーで全国を熱狂させたつけ麺がパワーアップして和歌山に。さだまさし作詞で心揺さぶられる名曲として話題の新曲、時を超える絆を披露します。3月1日日曜日午後2時30分会場の午後3時開演です。場所は岸川障害学習センター輝くホールです。問い合わせは岸川障害学習センター電話 64-2273 です。困った時の相談です。紀の川市弁護士相談です。2月5日水曜日午後1時30分から市役所本庁1階相談室4で電話予約が必要です。先着7人です。予約受付開始は1月22日水曜日午前9時からです。電話 77-2511 市民課です。次に、紀の川市人権相談です。法務大臣から委嘱された人権擁護委員が人権全般についての相談に応じます。相談はどの会場でも受けられます。1月11日土曜日午後1時から3時は、古川ふるさとセンター2階古川支所会議室で、2月12日水曜日午後1時から3時までは長総合センター2階会議室で、3月11日水曜日午後1時から3時までは岸川保健福祉センター2階相談室で、人権施策推進課です。次に、消費生活相談員による消費者問題の相談です。1月6日、14日、20日、27日、2月3日の午後1時から4時まで、本庁南別館2階相談室、電話 79-3919  商工労働課です。巡回職業相談です。1月21日火曜日、相談員が就職相談に応じます。伊坂文化会館は午前10時30分から11時30分、長総合センターは午後1時から2時まで、古和田会館は午後2時30分から3時30分です。問い合わせは商工労働課です。以上、困った時の相談でした。
私の町の文化財シリーズ148、発掘調査で見つかった鎌倉時代のお墓。昨年10月から11月にかけて、内田地区で工事前に行う遺跡の発掘調査を実施しました。遺跡は、長塚遺跡という変わった名前で、由来は不明ですが、かつてはこんもりした塚状のお墓や地形があったのかもしれません。発掘調査では、井戸や中列などが確認できたことから、かつて、遺跡の周辺で生活が営まれていたことが想像できます。井戸からは鎌倉時代頃のものであると考えられる素焼きの器が多く出土しています。調査の中で、きれいに掘られた長さ 1.4 メートルの長方形の穴が一基見つかりました。その穴は形状などから土工墓と呼ばれる素彫りのお墓であると考えられます。お墓には素焼きの小皿6枚、鉄製の刀子、すなわち小刀、漆製品が収められ、死後の世界のために 生前使用していたものなどを復葬したと思われます。お墓のあり方は信仰など多くの要因によって様々な形がありますが、最も親しみのある角柱の墓石のデザインも変化が見られ、遺骨の扱いも様々な選択肢ができるなど、埋葬の形も大きく変化してきています。お墓の歴史を紐解いてみると、今から1万年以上前の縄文時代には本格的なお墓が作られたことが分かっています。古墳時代には多くの労力を費やして土を盛った古墳が築かれた一方で、奈良時代から中世にかけては都王子や溝に遺棄される人々が珍しくありませんでした。いずれの時代も死者を軽視したわけではなく、その時代の思想や環境が大きく作用しているのです。また、仏教思想による火葬の風習は、西暦700年に実施されたのを初言として、以後、盛衰を繰り返します。死を悼む気持ちは人間だけではなく、様々な動物にも備わっていますが、お墓の存在を考えると、人間がその思想をより強く持っていると感じられます。そうした命の積み重ねによって歴史が生まれ、現在があり、未来を考えることができるのです。私の町の文化財でした。お問い合わせは、紀の川市文化財保護審議会、電話 77-2511 障害学習課内です。図書館情報です。図書館の臨時休館と臨時開館のお知らせです。河北図書館は1月30日木曜日、午前9時30分から午後1時は臨時休館です。午後1時から7時は通常通り開館します。河南図書館は1月11日土曜日から13日月曜日は臨時休館です。1月21日火曜日は臨時開館です。今月の本棚。今月のテーマは、気をつけよう SNS トラブルです。まず、疑う力、堀江貴文著。堀江貴文の独自の視点で、日本が今直面している問題と、その論点、背景などを分かりやすく解説。子供にスマホを持たせたら、デボラ・ハイトナー著。うちの子はスマホで何をやってるの？ネットなどのトピックを取り上げ、子どもと対話するためのヒントを提供。スマホを落としただけなのに、志賀明著。スマホを拾った男はハッカーだった。画像フォルダを見た男は麻美を気に入り、SNS を駆使した罠で麻美に迫る。取ってはいけない、飯野宝著。スマホと SNS をめぐるトラブルや映像、音楽、ゲームなどネットトラブルの解決法や防止法を具体例で説明。SNS トラブル連鎖、高橋元子著。SNS に関わる人間間のトラブルをテーマにした10代のリアルな悩みに答えるストーリーを3話収録。新刊情報、新しく入った本4冊を紹介します。豆の数え歌、西内みなみ著、ラストレター、岩井俊二著、クックパッド防災レシピ、ブック。家族の幸せの経済学、山口慎太郎著。催し物です。先生は世界一のけん玉チャンピオン。2月1日土曜日、午前10時から世界一のけん玉パフォーマンス。10時30分からけん玉教室があります。けん玉に興味のある人、先着30人です。当日の午前9時30分から受付を開始します。どなたでも見学できます。場所は河北図書館です。次は干支のお話し会。1月19日日曜日午前11時から。場所は河南図書館3階ネズミの部屋。内容は今年の干支ネズミが出てくるお話し会です。その他に読み聞かせも予定しています。図書館情報でした。町の話題トピックス。12月8日日曜日、紀の川市防災総合訓練が行われました。 このページには会場でいろいろな訓練の様子が13枚の写真で掲載されています。桐畑地区で森林保全活動。企業の森事業を活用し、津田工業株式会社が桐畑地区の桐畑津田工業の森面積 0.4 ヘクタールにおいて森林保全活動に取り組んでいます。11月17日第1回目の活動には、社員66人が参加。若き森林組合の職員から大釜を使用した下草刈りの方法について指導を受けながら、草や笹の刈り払いを行いました。社員たちは慣れない作業に苦労しながらも懸命に取り組みました。今後は刈り払いが終了した場所に植林を行っていく予定です。企業の森とは、県が実施する事業で、企業などが環境貢献活動の一環として、県内の森林環境保全に様々な形で取り組むものです。歩行安全にサポート。12月11日、名手小学校の小学4年生を対象に、日本ライトハウス盲導犬訓練所の職員による盲導犬教室が開催されました。日本には視覚障害を持つ人がおよそ30万人いると言われています。真っ暗で見えない、ぼんやりしている、一部しか見えないなど、見え方や状態は人それぞれ。教室ではそんな人たちの歩行をサポートする白杖、白い杖の役割や使い方を学びました。また、2匹の盲導犬が歩き方を実演。補助犬の活動を間近で見学できる貴重な体験となりました。冬の味覚、友淵の黒豆を収穫。12月7日、頑固農家で有名な友淵地区の体験補助で、黒豆の収穫体験が行われました。山間部に位置する友淵地区は、昼夜の寒暖差が大きく、黒豆の栽培に適した土地。乾燥して旨味が凝縮された立派な黒豆が今年もたくさん収穫できました。収穫後は黒豆がたっぷり入ったおにぎりや温かいしし汁などが振る舞われ、体の芯からポカポカに。会場では昔ながらのしめ縄作りや餅つき体験が開催されるなど、大盛り上がりのイベントとなりました。ボッチャで広がる笑顔の輪。12月15日、岸川障害学習センターで、障害者週間広がれネットワーク実行委員会によるボッチャ体験会が開催されました。ボッチャは年齢や性別を問わず参加でき、障害のある人もない人も共に楽しめるスポーツ。およそ40人の参加者たちはチームに分かれ、大阪ボッチャ協会の選手たちと体験を行いました。最後の1球まで勝敗がわからない試合展開に会場の盛り上がりは最高潮。プレーの健闘を称える拍手が沸き起こり、スポーツを通じた温かな交流が生まれました。ボッチャとは、重度脳性麻痺者や同程度の四肢重度機能障害者のために考案されたスポーツで、パラリンピックの正式種目です。赤、青、6球ずつボールを投げ、的となる白いボールにどれだけ近づけるかを競います。町の話題、トピックスでした。裏表紙。ピックアップニュース。紀の川市のフルーツが温泉に。出張美肌フルーツ湯。シティプロモーション事業の一環で、11月17日に、紀の川マルシエとして、市内農家や雑貨デザイナーと連携し、芦原橋アップマーケットに出店。対面販売を通して、市のイメージ定着と認知度向上を図りました。また、1月末から京都と大阪の銭湯5カ所で、市の名産フルーツ8作を湯に浮かべた期間限定の特別銭湯を実施します。詳しくは市ホームページで確認ください。お問い合わせは地域創生課 77-2511 です。人の動き。 令和元年11月末現在、人口 61,895 人、うち男 29,469 人、女 32,426 人、世帯数 26,486 でした。読みは木村、米田、坂口、梅山でした。以上、令和2年1月、声の広報木の川第171号でした。発行は木の川市市長公室秘書広報課、テープ制作は岸川朗読グループ樫の木でした。2020年平和の祭典、東京オリンピックの年です。この一年、皆さんにとって良いお年になりますように。特に健康にはご留意ください。では次回までごきげんよう。